先週はから、四式のメッセージ1回目でした。約束の地カナンへ導かれたイスラエルの民はヨシュアによってそれぞれの部族ごとに割り当て地を与えられました。しかしカナンの地の占領は中途半端に終わり、カナンのさまざまな違法の民が残されました。先週は1章2章からお話をしました。ヨシュアが召された後もしばらくは主がイスラエルのために行われた全ての大いなる技を見てきた長老たちと言われていますが、その人たちが生き残っている間はイスラエルの民は主に仕えたということですが、その後の主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こると、イスラエルの民は主の目の前に悪を行い、カナンの神々もろもろのバールを拝むようになりました。残念なことですけれども、神様が警告された通りのことが起こってしまいました。世代の断絶が起こってしまったわけです。私たちの教会、それぞれの家族で、そういった信仰の、断絶が起こらないようにと改めて、教えられます。異邦の民が残されたことについて主は2章の22節でこう言われています。これは先祖たちが守ったように彼らも主の道を守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。このあとイスラエルの民は異邦の神々を拝んで仕えて、主の怒りを引き起こし、主はイスラエルの民を異邦の民の手に渡して苦しめ、その中でイスラエルの民が主に叫ぶと、主は裁きつかさを起こして彼らを異邦の民から救い出す。しかし裁きつかさが死んでしばらくすると、イスラエルの民は再び異邦の神々を拝む、こういうパターンが繰り返されていくことになります。主がイスラエルの民を救うために立てられた人々を、裁きつかさ、獅子と呼んで、これが獅子記の由来となっています。英語の聖書ではジャッジですか、審判ですね、日本獅子という言葉は誰が作ったのか分かりませんけれども、日本語の聖書では獅子と呼ばれています。さて3章から獅子たちの活躍が書かれていますけれども、12人の獅子が登場する、中にはちょっと曖昧な人もいるんですけれども、12人登場する中で詳しく活躍が書かれているのがオテニエル、エフデ、でデボラとバラク、この2人はセットで言われます。でそして今日お話しするギデオン、その後にエフタ、サムソンという6人がいます。その他にシャムガル、トラ、ヤイル、イプツァン、エロン、アブドンという6人がいますが、この人たちはごく簡単な記録があるだけです。その中のギデオンについて今週と来週の2回お話ししたいと思います。最初は1週でですね、話すつもりでしたが、やはりギデオンの生涯はとても一周で話せるものではないということも分かりましたので、今週と来週予定を変更しますがお話ししたいと思います。ギデオンの生涯は大きく分けると6章7章に書かれている主の命令によってイスラエルの民を救うための戦い、それが前半、そして8章に書かれているその後の戦いとその後のギデオンに分けることができます。おそらく皆さんがよく知っているのはギデオンの生涯の前半部分と思うんですけれども、今回は来週、彼の晩年どうだったのか、そのところも含めてやはりギデオンという人から私たちはいろんなことを学びたいと思うんですね。さて今日書かれているところ、取り上げるところは皆さんもよく知っているところだと思います。臆病で勇者とはほど遠いギデオンがどのようにして主に用いられてイスラエルを苦しめるミディアン人の大軍を打ち破ったのか、大軍を打ち破る話は来週となりますけれども、どのようにして勇者として立つようになったのか、そのことについて今朝は見ていきたいと思います。さてイスラエルの民の敗信は残念ながら繰り返されていました。6章1節、 をご覧ください。イスラエルの子らは主の目に悪であることを行った。主の 目に悪であることを行った、この言い方が4章1節に続いて登場しています。その前の5章31節を見ますと、こうして国は40年の間穏やかであったと書かれていますが、穏やかであることがイスラエルの人々の信仰に何も問題がなかった、正しい方向を向いていたということではないでしょう。この40年の間にイスラエルの人々の信仰が堕落へとただ一方通行で向かっていったのかどうか、あるいは史記全体から分かることですが、この時代のイスラエルの人々の信仰そのものに問題があった、いずれにしてもイスラエルの民は悪いパターンから抜け出せないままです。どうなったのでしょうか。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡されたと書かれています。この時は主はミディアン人を通してイスラエルの人々を懲らしめたというんですね。ミディアン人という人たちはラクダを駆使した砂漠の民、遊牧民です。そして他の民族から略奪することを生業としていました。2節から5節にはこの時のイスラエルの民が置かれている状況がいかに厳しい深刻なものであったかが詳しく書かれています。これまではですね、イスラエルの敵が単に圧迫したとか支配したとか反逆したとかだけ書かれていますが、ここにはイスラエルの人々がどのような苦しみを受けていたのか、とても厳しい状況にあったということが詳しく書かれています。ミディアン人、そしてアマレク人、東方の人々、これはいずれもイスラエルから見て東の方にいる遊牧民たちのことです。彼らはイスラエルの地を荒らし回り、略奪の限りを尽くしました。農作物を育てても略奪され、羊や牛、ロバといった家畜も奪われました。その様子はまさにイナゴの大群に例えられるようなものというんですね。時々アフリカや、中国などで、イナゴの大群が大発生したというニュースがありますけれど もう青々としていた草がですね、イナゴの大群が来て去った後はもう何にもなくなってしまうという恐ろしいイナゴの大群ですけれども、まさにそのような、そう例えられるような人々であったということです。イスラエルの人々はミディアン人たちを避けるために洞窟や洞穴に追いやられたとさえ書かれています。こういう苦しい状況の中でイスラエルの人々は主に呼び求めたというんですね。苦しみを受けると主に叫び求める、これも繰り返されてきたことです。しかし主に叫び求める、助けを求めることが必ずしも悔い改めを意味していないということは、もう何よりも神様がご存知だったわけです。それでもイスラエルの民を見捨てることをしないで、彼らを救うために裁き司をお立てになってきました。この時はイスラエルの民の叫びに応答してすぐに裁き司をお立てになったわけではありません。実はギデオンの前に名もなき一人の預言者がイスラエルのために叫んでいます。それが6章の8節からのところです。名もなき一人の預言者を使わしてイスラエルの民の罪を指摘されました。神様の約束と行動は一貫して変わることがありません。イスラエルの民をエジプトから登らせ救い出し、カナンの地をお与えになりました。しかしイスラエルの民が主との約束契約を捨て、カナン人、アモリ人の神々を拝み仕えたというんですね。このようにイスラエルの民の罪を指摘したのは、もちろん神様が彼らが本当の意味で悔い改めることを願っておられたからです。そしてその一方で神様はすでに助け手を備えておられたということです。さてギデオンが登場するのが6章の11節です。さて主の使いが来てアビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。神様がミディアン人からイスラエルを救うために選ばれたのがギデオンという人でした。 ギデオンという人は主の使いが現れた時にミディアン人から隠れて農作業をしていました。まあ、これはさっきも言いましたように略奪が横行していた中で隠れて作業をしていた、誰もがしていたことで特別にギデオンが臆病な人だったとは限りませんが、まあ、ごく普通の人であったことは確かです。詩式の他の箇所からも分かりますが、主の使いとは神様ご自身を表しているのか、あるいは御使いであるのかは、まあ、曖昧にされています。まあ、しかしこの場面では後で分かるように神様ご自身が現れたようです。しかしギデオンは22節まで自分に現れた人物が誰であるかに気づいていないようです。主の使いはいきなり力ある勇士を主があなたと共におられると語りかけました。この言葉は主がギデオンを選ばれたこと、そして彼がこれから果たす役割を端的に告げるものです。それに対してギデオンは反発するように答います。13節14節ですけれども、まとめれば、先祖たちから聞いたあの驚くべき技はどこにあるのでしょうか。神様は私たち、主は私たちを捨ててミディアン人の地にイスラエルの民を渡されたではありませんかとギデオンは訴えます。もちろんそれは間違いだということを私たちは知っていますけれども、主がイスラエルの民を捨てたのではなく、イスラエルの民が主を捨てた、主との契約を捨てた、そしてカナンの神々に仕えているということです。主は私たちをエジプトから登らせたということを先祖たちが伝えたとギデオンは言っています。まあ、この言い方は先週お話ししたように、主の御業を知らない別の世代にギデオンも属しているということを意味しているわけです。つまりギデオンにとってイスラエルの神主は先祖たちが伝えた神でしかない、少なくともこの時はそうだったわけです。ですから彼自身の信仰とはなっていないということです。まあ、今日の聖書の歌詞を見ますと、本当に神様はそんな人物を選ばれたのかと逆に驚くほどです。決して彼は信仰の理解があったとか優れた人物であったとかそういうことではない、そのことが分かります。主はギデオンの言葉には直接お答えにならないで言われます。行け、あなたのその力であなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。重要なのはギデオン自身がどう考えているかどう感じているかではなく、神様が彼を力ある勇士よと宣言されたことにあります。ギデオンの強さは神様に選ばれたこと、主が彼と共にいると約束してくださったことにあります。ギデオンはこのことを常に理解して信じることが必要でした。もうおそらく再来週はサムソンの話をしますが、サムソンの力の秘訣は、まあ、髪を伸ばしていたということだったんですけれども、それはただ髪を伸ばしていたことに意味があるのではなく、それが神様からの選びの印だったからです。まあ、そう考えるとギデオンの力の源、力の印はこの神様の約束を信じているかどうか、神様が共にいると彼がどこまでも信じているかどうか、それが必要であったということに教えられます。このように神様が力強い約束を与えてくださったにもかかわらず、ギデオンは慎重な姿勢を崩しません。そして自分がその任務にはふさわしくないということを訴えます。15節ですが、ああ主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか。ご存知のように私の種族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。神様からの大切な働きに召された人は誰もが一度は自分の弱さ、低さ、力のなさを訴えて、自分がそのような働きにふさわしくないと主張します。で、逆説的ですが、しかし神様が用いられる人はそういう人なんだということを教えられます。自分で自信満々で自分こそふさわしいと言っているような人を神様が用いられるというケースを聖書の中で見たことはありません。誰でもが自分の弱さや力のなさを訴え、そ そのような働きにはふさわしくないということを主張します。まあ、実際にはギデオンは地域の有力者の息子で10人の部下、少なくとも10人の部下を従えていました。まあ、しかしマナセ族の中では最も小さい氏族の一員だという自覚は本当なのだと思います。このギデオンの証明からモーセの証明を思い出す人も多いと思うんですね。ぜひまた出エジプト記の3章4章をご覧いただきたいと思いますが、エジプトから逃亡して羊を飼っていたモーセに主が現れ、そしてご自分がアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主であると明らかにされます。そしてイスラエルの民を約束の地カナンへと導き出せといきなりお命じになるわけです。この時も神様は私があなたと共にいると約束を与えになります。それでもモーセは私は一体何者でしょうかと恐れおののきためらい続けるわけです。この時のモーセの心配はイスラエルの民が自分が言ったことを果たして聞くだろうか、主が自分に現れてくださったと言って誰が信じるだろうかということでした。それでも神様はモーセと粘り強く語り、彼に印を与え、そしてさらに助け手として兄アロンを備えてくださった。そうやってモーセは重い腰を上げてファラオのところへと向かっていくわけです。この時もギデオンは印を求めています。もし私が御心にかなうのでしたら、私と話しておられるのがあなたであるという印を私に見せてください。どうか私が戻ってくるまでここを離れないでいてください。離れないでください。贈り物を持ってきて見舞いに備えますので。そう言うと主はあなたが戻ってくるまでここにいようと言われます。モーセが召された時は彼はイスラエルの民の間を離れてミディアン人、まあ、実はミディアン人なんですけど、ミディアン人と一緒に住んでいました。そんなモーセは神様が聖なる神様の前に出る備えをすることが必要でした。ギデオンの時代、イスラエルの人々の信仰は堕落してカナンの神々に仕え拝むようになっていました。イスラエルの神、主は先祖の神、遥かな記憶となっていました。主がギデオンに声をかけられた時もさっきも言いましたが、そもそもギデオンが誠の神、主をきちんと理解していたどうかは怪しいというか、多分彼は知らなかったのではないかと思います。ですから、まあ、ギデオンは自分に現れた謎の人物が人間以上の存在であることには気づきました。しかしこの方が本当にあの先祖たちが言っていた偉大な神、先祖たちをエジプトから救い出したお方であるのか、彼はわからないままです。まあ、このあとギデオンは大量の料理を用意して戻ってくるんですけれども、19節に書いています。もうこれは一人で食べるにはあまりにも大量の料理です。まあ、ですからこれは単なるもてなしの料理というよりは神と思われるお方への彼の捧げ物であったということがわかります。また彼の信仰にどこか異教的なものを感じる場面でもありますけれども、ここで贈り物と訳されている言葉はレビ記や民数記では神様の前に捧げる捧げ物、あの言葉と同じですから、まあ、彼なりの捧げ物をしたということでしょう。するとここで神の使いはギデオンに命じます。肉と種なしパンを取ってこの岩の上に置き、その肉汁を注げ。ギデオンがその通りにすると、主の使いが手にしていた杖の先を伸ばして肉と種なしパンに触れたその時、火が岩から燃え上がって肉と種なしパンを焼き尽くしたと書かれています。まさに神様はギデオンが捧げたものを受け入れてくださったということです。その時ギデオンはこの方が主の使いであるということが分かりました。ギデオンは、ああ神主よ、私は顔と顔と合わせて主の使いを見てしまいましたと叫びました。ここまでもギデオンは神の使いに主よと呼びかけていますが、実はこの主よというのは普通のご主人様という意味の言葉です。しかしこの時のああ神主よの主は、あのイスラエルの神主を表す言葉です。ですからこの時初めてギデオンは目の前にお方があのイスラエルの神、誠の神主であるということが分かったということです。 まあ、ギデオンが主ご自身、おそらく神様は人の姿でギデオンとお会いになっていたのだと思います。まあ、ですから主の使いと表現されていました。しかしギデオンが神様ご自身と出会ったことに違いはありません。ギデオンも死をその目で直接見た者は生きていられないということは知っていたのでしょう。彼は恐れに打ちのめされました。その時主は姿を消されましたけれども、その後語りかけます。安心せよ、恐れるな、あなたは死なない。ギデオンはそこに主のための祭壇を築いて、気づいたわけですが、主のための祭壇、まあ、これはバールや異教の神々のためではなく、主のための祭壇という意味です。そしてその祭壇の名前はアドナイ・シャロム。アドナイというのは主、シャロム、平和ですね。主の平和と名付けました。ギデオンが初めて誠の神様と出会い、主との交わりを与えられたことを、まあ、記念した、その場所となりました。さて次の点に入っていきたいと思いますが、この出会いがあったその夜です。主はギデオンに言われました。6章の25節から26節をご覧ください。この当時農業を支えていたのはお牛です。農作業を担う熟練した第一のお牛に対して、第二のお牛とは比較的若いお牛のことです。主はこのお牛を捧げるように、それもバールの祭壇を壊して新たに主のための祭壇を築いて捧げるようにとお命じになったわけです。ギデオン自身は誠の神様主と出会い平和が与えられましたけれども、ギデオンがこれから向かっていく使命は彼個人の信仰にとどまるものではありません。イスラエルの民がカナンの異教の神々から誠の神様主に立ち返るための戦いです。ギデオンがこの時どこまで自分の使命を理解していたかは分かりませんけれども、イスラエルの民の苦しみの本当の原因はミディアン人からの略奪ではなく、イスラエルの民が主との約束を捨て神カナンの神々に仕え背信の罪を犯している、そこに原因があるということに気づかなければならなかったわけです。主はそのためでしょうか、ギデオンがまず自分の家族の中、自分の町でそれを実践するようにとお命じになったんですね。まあ、なかなか大変なことですけれども、これから彼が向かっていく戦い、その前哨戦と言うべきものではないかと思います。まあ、ここで実はギデオンの家がオフラの町のバール信仰の中心、祭壇を管理していたということがわかります。ギデオンは自分の家からまず偶像を取り除くことが必要だったということです。まあ、ギデオンは決意して主の命令を実行に移します。信頼できるしもべ10人を引き連れて夜のうちにそれを実行しました。彼は父の家の者や町の人々を恐れたと書かれています。まあ、ギデオンにはまだ恐れがあったということですけれども、まあ、しかし実際昼の間にそれをしようとしても家の人や町の人々に妨害されたことでしょうから、まあ、夜のうちにそれをした。とにかくギデオンは主の命令を実行したということです。先週も話しましたが、バールというのはカナンの神々の中心となる神です。その名前はまさに主人を意味しています。まあ、ですからバール、主といってもどっちがどっちかわからないという、そんな、実はそんな理由もあるわけですね。でアシェラというのはバールと一緒に祀られていた、木で作られた像ですけれども、まあ、バールの連れ合いを意味していたとも考えられています。まあ、多神教の世界観では男性の神様には必ず女性の神様がペアでいるわけです。ギデオンとしもべたちはバールの祭壇を壊して新たな祭壇を築いて、その上に切り倒したアシェラと、まあ、木でできていますが、それを薪木として、第二の牛を全焼の捧げ物として捧げたというんですね。さて町の人々は翌朝早く起きてそれに気づきます。まあ早くから礼拝する人がいたんでしょうか。互いに誰がこんなことをしたのかと、まあ、怒って調べて尋ね回るとギデオンがそれをしたということを突き止めます。まあ、小さな町ですからギデオンがしたことが分かるのは時間の問題だったのでしょう。 ヨアシの子ギデオンがこれをしたのだと言って、町の人はギデオンの父ヨアシュに詰め寄ります。お前の息子を引っ張り出して殺せ。あれはバールの祭壇を打ち壊し、そばにあってアシェラ像も切り倒したのだ。まあ町の人々が怒り狂うのは当然でしょう。ギデオンの父の名前はヨアシュと言いました。まあ、イスラエルによく 見られる名前なんですけれども、はっきりした意味は分かりませんが、明らかに主にちなんだ名前です。まあ、イスラエルの人々の名前でヨとかユとなると大体ヤーウェ、主を意味しているんですね。ヨアシュも主は何々という意味の名前です。あからさまなバール礼拝が行われていたにもかかわらず、人々が誠の神主を忘れていたわけ、完全に忘れたわけではないということも分かります。まあ、ですからこの時のイスラエルの状況はシンクレチズム、まあ、混合宗教、融合宗教であったと、分析している人もいます。まあ、シンクレチズムは多神教の一種ですが、まさに日本では仏教と神道が混じり合って、もうどっちがどっちか分からなくなっていることが多いわけですね。まあ、仏教の中にはいやそれは良くないと言って純粋に仏教を取り戻そうとする人もいますけれども、多くの人々は拝むところが神社であろうがお寺であろうがあんまり気にはしません。で、実際同じ境内にですね、神社とお寺があるということもよくあることです。そのような状況だったのかもしれないというんですね。イスラエルではカナンの神々とイスラエルの神主が同時に拝まれていた可能性もあります。かつてモーセの兄アロンが金の格子を作るという偶像礼拝の罪を犯しましたが、そしてイスラエルが南北に分裂した時もヤロバム王はベテルに祭壇を築いて金の格子を祀りました。しかしこれはイスラエルの神主をカナンの神々と同じように格子の偶像で表して拝んだということなんですね。つまりカナンの異教的な習慣とイスラエルのもともとの信仰が混ざり合ってしまったことを表す一つの例です。預言者エリアの時代にはフェニキアの王女イゼベルがバール信仰を広めて主への信仰そのものを許さないで迫害しました。まあ、このようにバール信仰を一色に染めようとした時代もあります。あるいはさまざまな信仰が混じり合っていた時代もあります。でもどちらも誠の神主への信仰とは両立しないものです。聖書は誠の神主への信仰をはっきりと求めています。さてギデオンの父ヨアシは息子を守るのか、それともバールの神々への信仰を取るのか、選択を迫られます。ここで父親が町の人々の言いなりになって息子を引き渡していたらどうなってしまったのだろうかとも想像しますが、まさにこの時はギデオンの運命は父の決断に委ねられていたわけです。しかし父の出した決断は町の人々を黙らせる絶妙なものでした。あなた方はバールのために争うというのか、あなた方はそれを救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺される。もしバールが神であるなら自分の祭壇が打ち壊されたのだから自分で争えばよいのだ。まあ、ここに主は直接登場しませんけれども、背後で主が働いてくださっていたのだと思わずにはいられません。父ヨアシは直接的には主への信仰を表明しませんでした。しかしおそらくギデオンの取った行動を通してバールを拝んで仕えることがいかに矛盾しているか、虚しいことかに気づかされたのだと思います。そのことを町の人々に彼は素直に指摘したのだと思うんですね。もしバールが本当に神様ならば自分で争えばよいではないか。ギデオンが主に命じられて行ったことはバールにとってはこれ以上ない屈辱です。自分を祀る祭壇が破壊された、連れ合いのアシェラ像が切り倒されて、そのアシェラ像が新しい主への祭壇で牛を捧げるために焚き木にされてしまった。これだけの屈辱を受けているのだから、本当の神ならギデオンを生かしておかないはずだ。このヨアシュの言葉に町の人々は誰も反論できませんでした。まあ、この出来事を記憶するためでしょうか、この時からギデオンはエルバールと呼ばれるようになったというんですね。はい、 最後の点に入っていきたいと思いますが、33節からもう少しお話ししたいと思います。それからどれぐらい時間が経過したのでしょうか。再びイスラエルは危機に見舞われます。これまで散発的に略奪を繰り返していたミディアン人ですけれども、ついにミディアン人、アマレク人、東方の人々が連合してヨルダン川を東から西へと渡り、イスラエルの平野に陣を敷いたというんですね。7章12節の表現によれば、海辺の砂のように多くて数えきれない兵士ラクダ、少なくとも15万人以上はいたようです。ここを読むと、皆さんも1年前にですね、ロシアが10万人の大軍でいきなりウクライナに攻め寄せてきたって、あの時のことを思い出すんじゃないかと思いますけれども、ウクライナよりもずっと狭い地域に15万人もの人々が攻め寄せてきた。ヨルダン川の東側からガリラヤ湖の西側、そしてガリラヤ湖の南に広がる平野は、丘や山が多い地域にあっては比較的広い平原が広がって豊かな土地です。東の略奪者たちはこの地を手に入れようと進んできたわけです。この危機的な状況についに立ち上がったのがギデオンでした。今日見てきましたように、主はすでにギデオンを選び勇士として任命しておられましたが、34節をご覧ください。主の霊がギデオンを追ったのでと書かれています。初代の獅子となったオテニエルも主の霊が彼の上に臨んだ、その結果力が与えられてイスラエルを戦う、救う戦いへと向かっていったと書かれていますが、同じようにギデオンを主の霊が覆った時、あの臆病な農家の末っ子だったギデオンが勇士とされました。彼が角笛を吹き鳴らすと、まず同じ種族のアビエゼル人たちが集まってきました。あのギデオンを殺せと言っていた町の人々も彼を認めたということでしょうか。さらに彼は自分が属するマナセの全域、アシェル、ゼブルン、ナフタリの各部族にも使者を使わし、各部族から人々が集まってきて合流しました。地図を見れば分かりますが、侵略者の影響を受ける地域の人々です。ただこの時ですね、もう一つの有力な部族エフライムを呼ばなかったことが、後で大問題になるわけですけれども、少なくともこの時合わせて3万2千人もの人々が集まったわけです。ミディアン人から隠れてブドウの踏み場で小麦を打っていた農夫に、その農夫であるギデオンが呼びかけても、これだけの人が集まるはずはありません。主の名のもとにこれだけ多くの人々が集まってきた、まさにこの戦いが主の戦いであることの証です。恐れおののいていた農夫ギデオンは主の霊に覆われて勇者ギデオンとなりました。さて、しかしですね、36節から40節を見ていただきたいと思うんですが、このギデオンの行動はどう理解したらよいのでしょうか。もしあなたが言われた通り私の手によってイスラエルを救おうとされるのなら、もう戦いを目の前にしてギデオンはもう一度主から印を求めるんですね。ギデオンは羊の皮を毛を使って二度主からの印を求めました。砂漠や乾燥地帯では羊の毛を一晩外に置いていくと梅雨で濡れて、人々はそれを絞って貴重な水を得たと言われています。一度目の印、それは土地全体が乾いているにもかかわらず羊の毛だけに梅雨が降りている。二度目の印は土地全体に梅雨が降っているのに羊の毛だけが乾いている。一度目のことは人々がよくやっていたことなので、それほど不思議なことではないのかもしれませんが、二度目はより不思議なことです。ギデオンはそのようにして神様からの印を求めたわけです。このギデオンの態度をどう理解するべきでしょうか。戦いを前にしてなお印を求めなければならないほど、ギデオンのこの戦い任務は重いものであって、主もそのことを理解しておられ、印を求めるギデオンを咎めることはなかったということでしょうか。ただ少し前まで父ヨアシと一緒に異教の神々に仕えて主への信仰を忘れていた、そんな一族で育ったギデオンです。 彼の信仰が未熟なのは、そしてどこかまだ異教的な習慣を思わせるのは、まあ、仕方がないことかもしれません。ただはっきり言えることは、主はこのギデオンを用いてイスラエルの民を救い出すと決めておられたということです。まあ、これだけの印を与えられ力を受けてもなお安心できないギデオン、慎重な姿勢を崩さないギデオン、そのギデオンが用いられたのはただ神様の憐れみと恵みです。ギデオンへの憐れみ、そしてご自分の民を救われる神様の恵みです。今朝は主の選びと導きによって農夫からイスラエルを救うための勇者へとされたギデオンについて見ていきました。彼はこれからの戦いの中で主と共に歩む祝福、主を信じる信仰に生きることを学んでいくはずですけれども、どうなっていくのでしょうか。まあ、来週はこのギデオンの戦い、そしてその後について聖書から見ていきたいと思います。共に祈りましょう。